やっぴー、 Amazon プロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ふーちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
久しぶりのね、収録で。
はい、まあ随分長く空きましたね。
1ヶ月ぐらい空いちゃいましたね。
空きました。あ、そうですか。ちょっと、ね、すいません。はい、
ちょっとね、いろいろありまして、いろいろっていうのは、私が風邪ひいたり、あの子供との面会日があったんで、収録環境にいなかったりというのがね。
そういうことですね、うん、はい。いや、結局さ、なんかその収録のタイミングが土日しかないじゃん。
うん、
平日が無理なんだよね。もう
なかなかね、
辛くて、うん、
辛いんだよね。
辛いんだよ。ふーちゃんはちょっと睡眠にちょっと問題も抱えてますんで、私ね。
何の問題？
いや、もう、その、最近さ、早朝覚醒がひどくて。
早朝覚醒、早起きしちゃうんだ。
早起きしちゃうのよ。うん。何時に寝ても、一定の時間に起きちゃうってやつ。
そんなことあるの？
あるんだよ。
でも、土日はさ、寝れるとか？
うん、の、土日も起きちゃう。
ああ、そうなんだ。
うん。
俺とは違う、ね。
うん。5時前に起きちゃう。だ4時、うん、4時53分とか、割とそんぐらいにぴったりに起きちゃう感じ。
めっちゃ早朝じゃん。
うん、そうなんだよ。で、じゃあ二度寝すればって言うんだけど、そっから寝れないみたいな感じ。
そんなことあるの？二度寝ができないんだって。そんなわけないって思うけどね。大変だね。
思うんだけどね。
二度寝なんてしたいもの第一位みたいなね、感じぐらいのね。
俺もそう思うんだけどさ、その寝れなくて、
うんうん、
またこの時間に起きちゃったと思ってさ、
うん、
リビングのソファーのところにこう横になって、
うん、
ゴロゴロ、
ゴロ
ゴロ、テレビで YouTube 見たりとか。してんだよ。で、これ思い出したんだけど、
うん、
親父もそうだったわと思って。
あ、そう。
死んだ親父もさ、うん、あの、なんか、早起きな、だな、こいつ、みたいな感じで。な、俺は逆だった。その、高校生とかだったから、うん、なんか、徹夜で、何？例えば、大デカとか聞いてるわけじゃない？
うん。
2時。3時まで起きて、
うんうん、
さあそうそう寝ようかなと思ったら親父が起きてきて、うん、リビングでなんかテレビ見始めるみたいな。
ああ、
なんだ、ふとしまだ起きてんのかみたいな。今起きたのみたいな感じで、あれになったんだ俺と思って。
ほんとだ、行き場のない、わわわ、行き場のない中年。
うわわ
ああ、
もうびっくりした。
やばいじゃん。
これもしかして遺伝か。
遺伝かもね。そのぐらいの年頃になると早起きする遺伝、遺伝子。
なんかそんな気がしてきたな今、うん、パッと思い出しましたよ。
思い出した。
そういやこういう状況にうちのお父さんなってたと思って。か、
いや、
うん、いや、で、あのね、これは別に、あの、昨日今日じゃなくて、もう、ここ、4年ぐらいずっとなんだよ。
うん。
で、
結構長いじゃん。
そう。で、お医者さんとかにもね、ちょっと見てもらったりとか、したんだよね。
うん。
で、まあ、お年からしても、うん、早く起きちゃうみたいなことはありますし、
うん、
体調悪くないんでいいんじゃないですかみたいな。
あ、そう。
なんかすごい軽い感じで言われちゃって。
でもさ、と思って。あれ、うん、じゃん。日中眠くなったりしないの？
日中はね、眠くならないんだよね。
じゃあいい、いいじゃん。
あ、でも、その今までその4年のうち、
うん、
その結構長い間、そのまた 今日も5時間ぐらいしか寝れなかったなみたいな感じだったんだけど、
うん、
ここ数ヶ月ちょっとひどくなって、
うん、
まあ、平均5時間だったのが4時間半になって4時間になったみたいな感じ。
うーん、
徐々にこう、
うん、
そう、徐々にこうなんか円安が進んでいくみたいな感じ。
うーん、
今の感じで言うと、
うん
うん、今徐々でも全然ないけど急激だけど、うん、で、それに伴って日中もやや眠くなるんだよ。
ああ、一応やや眠いのね。
そう、しかも昼休みに眠くなればさ、まあ別にいいじゃない、うん、昼休みに昼寝する分には問題ないんだけどさ、うん、昼休みは全然眠くなくて、
うんうんうん、
3時とか3時半とかに眠くなるんだよ。
わかる
仕事なんないぐらい眠くなっちゃって、
うん、寝落ちするぐらいでしょ。
そう、ううーってなるから、うん、いやちょっと打刻して、
うん、
ソファーで寝ますって寝るんだけど。
打刻してってどういうこと？あ、自宅で作業してるってこと？
違う、
何ソファーって。
勤務の休みを取るときにさ、うん、その打刻して休むみたいなのがあるからさ。う
ん、そんな仕組みがあんの？
そうそうそう。
オフィスにソファーがあるの？
オフィスにソファーはあるよ。
え、そんな会社あるわけ？会社員がそこで休めるような場所があるの？
うん、あるあるある。うちの会社そう。
すごい、すごいじゃん。
なんで？
え、普通ないじゃん、そんなの。お前らが休む場所なんかねえんだよっていうスタイルの会社しか知らないよ。
わわわ
何それ、ソファーって。
あーなー、俺今の会社に慣れすぎてるんだあるもんだろうみたいな感じで言っちゃった、うん、
まあ社員食堂、夕方ぐらいの社員食堂に誰もいないからそこで休んでたことはあるよ。
うん、
うん、品川の会社にいた時とかはね。
はいはいはい、
うん、へえ、
そういうとこはいいとこですね、まあそれはいいんですけど、
うん、
そのソファーでちょっと仮眠を取ろうと、で10分ぐらい、
うん、
10分ぐらい寝たらもう目がシャキッとして、
うん、
仕事に戻れるっていう感じ。毎日そのルーティン、その4時間で目覚めちゃった、でグズグズして、
うん、
二度寝もできずに仕事して、
うん、
でその3時ぐらいに眠くなって10分ぐらい仮眠して仕事して帰って、
うんうん
みたいな感じ。
なるほど。
そう、
困るね、
これ困っちゃってさ、うん、で別に体調は悪くないんだよ
体調は悪くないんだ
体調は悪くないから なんだよと思ってさ、
うん、
でちょっと初めての心療内科予約してみた。
あー、そう、心理的にね、なんかもう、
うん、
心が緊張して寝れないとか起きてしまうとかね。
そう、そういうのは心療内科って言うじゃない、
うん、
言うじゃない、
うん、うんうんうん、
だからさ、
あ、いいかもいいかも。
そうやってみたんだけどさ、心療内科って予約全然取れないのな。
みんな病んでるんだ。
そう、こんなに人は病んでいるんだなと思って。その
予約全然
取れないんだ。予約がそう、そのなんか電話で予約する、
はい、
その病院でさ、
うん、
あ、そうだ、心療内科予約しようと思ってさ、電話かけると、本日の予約は終了いたしましたみたいな。
あら、
えって、まだ、まだ11時だよみたいな。
え
うん、
早。
そう、これはもしかしたら朝一じゃないきゃダメだなと思ってさ、
うん、
朝一に電話してようやく繋がって、
うん、
で予約もしかも半月後だった。
へ
ー、遠いじゃん。初診、そう、来月の15日かな、平日、土平日に、
うん、
うん、で初診は申し訳ないですけど平日しか取れなくて 頑張ってきてくださいみたいなこと言われて、
じゃあ有給取って心療内科に行くの？そうそうそ
う、行くってこと。
それは会社の近くなの？
いや、ちょっと家の近くにしちゃった。
ああ、そうかそうか、
会社の近くの方が良かったかなと思ったけど。
へえ、ちょっとな、いいじゃん。筆川さんってロボトミー手術って知ってますかって。楽になりますよって。やめろ。泣いたり笑ったりしなくて済みますからねって。
っていうね、恐ろしい。でもまあまあそんぐらいのでも緊張感は持っていきますよ。なんかやばい薬とか出されないかなとかね。
そうね、でもね、お医者さんから出された薬はちゃんと用法用量をね守ってやらないと。
守ってっていうのは基本ですからね、素人考えで断薬しちゃいけないっていうのは、私も薬剤師の息子なんで、シャバシャバなれど、
シャバシャバなれど、
シャバシャバなれど薬剤師の息子なんで、そこぐらいはそのわきまえてはいるんですけど、そうなんですよね。じゃあそういう理由もあってさ、まあ鮫島さんは鮫島さんで、まあ平日夜撮るとかはありえねえよってことになってますし、私もそうなんで、土日しかね、
そうね、
無理なんですよ、撮りたいんですよ皆さん、
撮りたい、
そう撮りたいよ。でももう眠いし。
そうなんだよな。あ、でもね、
鮫島さんも、その土日撮りたいよって思ってもなんか面会日だしっていう、
そう。でもモテラジには一度出ましたね、2週間ぐらい前に。モテラジも ねてっちゃんちがね、まだお子さん小さいからなかなかタイミングが難しいみたいでね、
はい、そうですね、
そうそう。
あ、まあ鮫島さんもね、面会日なんで、ちょっと今週はパスでって言われたら、俺もこう強いこと言えないんだよ。子供とラジオどっちが大切なんだろうとか、子供だよっていう。
そうなんだよね。
100%100-0で子供です、ね、そこは。ねえ。
いや
お子さん、どうなんか遊んだの？遊びた？
荒川遊園行きましたよ、子供たち
と。ああ。はいはいはい。
下の子の方がさ、鉄道が好きでね、でまあやっぱ路面電車乗せてみたいじゃん。
はいはいはい、荒川遊園にありますよね。
荒川都電にさ乗ってみたいじゃん、
あ、そっかそっか、都電か、そうだよね、
都電に乗って、あれどこだっけ、都電乗るの、ね、根津だっけ、なんだっけ、それに行って荒川遊園駅まで行って、
荒川遊園、
で遊園地まで行ってっていう流れだったんだけど、なかなかタイミングが合わなかったりして、まあ甥っ子や弟の家族と、ね、あとは面会のタイミングや季節などね、あと荒川遊園リニューアルの工事とか、あとコロナ禍もあってリニューアルからオープンまで長かったりしたから、
はいはいはい、
そんなことがあるうちにとっくの昔に電車は好きじゃなかった。
やっぱり。あれもうまだ好きなのかなと思ったけど、もう好きじゃなくなって
る、とっくの昔に好きじゃないって言ってた。
あ、そう。
都電見ても全然ノーリアクションだった。
ノーリアクション。いいね、鮫島さん、もうそこらへんこう、なんていうのかな、子供が好きなものが全くこうアップデートされなくて、未だに好きだと思ってる現象みたいなのも鮫島さんもかかってるんですね。
そう、まあでも面会の時しか会えないから。
いやでもこれ関係ないんだよ、うちのシャバシャバママもね、未だにふーちゃんがチーズ大好きだと思ってます。幼児の頃チーズばっか食ってたんですよ私。
あ、
だからそのふとしーはチーズやってる側はおとなしくなるからっていうのを、もう40オーバーの親父にも適応してますんで。
そうなんだ。
あ、太しチーズあるよみたいな。
チーズ食べなさいっつって、はい、あるからって。
太しチーズあるよって言われて、はいっていう。何かっていう。
なあ。
それと一緒ですよ。鮫島さんは。でも鮫島さんもそういうのない。なんか親まだそんなこと言ってんのみたいな。
ああ。
子供の頃自分が好きだったことものを未だに親が好きだと思い込んでるみたいな。
あのね、それ俺はね、
うん、
まあ今も好きなのよ。子供の頃ハマチ好きだったよねって今も好き、うん、そうふがし好きだったよね、そう今もね、
そう今も好き。
そうなのよ。
全然卒業できてないね。
卒業してないんだ。そう、
うん、はい、
うん、昔からポテトサラダは食べないし、うん、ね、酢のものは嫌いだし、ふがしは好きなの、う
ん、はい、
うん、変わんない。
ふがしばっか食ってたよな会社で。
うん、ふがし。あれはさ、あの、うん、子供の時小遣い少ないからさ、
うん、
駄菓子屋行くじゃん。でみんないろんな思い思いの駄菓子買うじゃん。
うん、
俺金ないからさ、ふがししか食えないの。
はいはい、はい、
それで好きになって、
うん、
味のこう味覚の広がりがなくて、もう駄菓子屋で、はい、一番安いからだ、ふがしがさ、うん、10円で買えるし適度にでかいじゃん、うん、であの気まぐれにきなこ棒とか買えないのよ。あれも10円で、うん、くっそ小さいじゃんあれ。
ああなるほど、うん、そのコスト面で言うと割高な
わけ。割高でしょ。そういう、うん、あるね、余裕のあるチョイスなんかないの。もうい
や UFO チョコとかダメなの。
え、何それ。
え、なんかあのカステラにさチョコまぶしたみたいな。
ああ、あれはね、あの、あの金持ちの食べ物だ。
金持ち、金持ち関係ねえ。
いくら買って使っても使っても余裕のある子供の買うやつだからね。
思いっきりどっちかっていうと裕福なこのお子さんだろうが。
そうなんだよ、あの、うん、国際線ね、はい、フライトエンジニアのあのね、高級取りサラリーマンの子供なんだけれども、まあ、分かりやすく言うとパイロットの家の子なんだよ、
はい、
うん、ところがな、いかにパイロットの子供といえどもな、子供自体の懐はスカンピンなんだよこれが、
うん、
うん、関係ないんだな。親の懐事情と子供の懐事情はね、
不思議な教育をなされましたね鮫島さん。
うん、本当にね、あの貧しく暮らしてたからね、物とか拾ってゴミ、うん、団地、各団地のゴミ捨て場に行って何か使えるおもちゃとか遊べるものはないか探すみたいな、
はい、
やってたりねしてたから ね大変ですよお金。
ちょうどさ、その、
うん、
タイミングよくさ、うん、その鮫島さんみたいなこう教育方針の人がX に上がってたんで思わず あの引用リツイートしちゃいましたけど。
あれあれ、
これちょっと読んでみますか、
ね、うん、読んでみて。
ハルルン投資初心者さんがですね、
うん、
小三息子ゲームを与えていない我が家、お友達がみんなスイッチを持っていて遊んでいるらしく、仲間外れにされたくなくて持っているけど家にあると嘘をついていると打ち明けられた。お友達がスイッチで遊んでるときは一人でボール遊びをしているらしい。さてどうするかっていう。
ふん、
これはもう鮫島レイジそのものですよ。これ、ね、令和の鮫島レイジ。
あの、いい方法があるんですよ。あの画用紙にですね、スイッチの絵を描くんですよまず。それでですね、あのマリオの、また別の紙にマリオの絵を描いて、でそれをハサミで切り取って、
うん、
でですね、あのイメージイマジンしてですね、こう指でこのマリオをこう絵に描いたスイッチの上をこうピョンピョンピョンピョンつって、
うん、
ワンダーだぞつって、俺のワンダーつってピョンピョンってやるといいと思います。
はい、
スイッチなくても大丈夫。うん、
想像してごらん。
そう、
ええ、
想像力の力で。
ダンボールがスイッチになるんだよ。
そう、いや違う、うん、ダンボールなんてそんな立派なもんじゃないですよ。あの画用紙です。
画用紙。
ええ。
あ、でもこのハルルン投資初心者さんは、
うん、
あれですね、購入を決めたらしいですね、
うん、へえ、
2時間前の ええ、
うん。
皆さん、たくさんのご意見ありがとうございました。夫の説得をどうしようか考えておりましたが、皆さんのコメントを見せたら理解を得られ、早速買いに走りました。息子がルールを決めて夢みたいと喜んでいますと、この、なんていうのか、鮫島さん、令和の鮫島ルートを回避した世界線ということですね。
うん。いやー、よかったね。本
よ
当
かっ
に
たです
ね。
ね。
うん。もう惨めな思いをする子供はいないんだ。よかった。
そう。なんだそのウイスキーの CM みたいなや
そう
つ。
そう。
病気の子供はいないんだ。心の奥に火が灯るみたいな。
よかったな、この
ああ。
子は。みんなと同じになれたんだね。俺みたいに一人で空き地から空き地に行ってバッタを捕まえたりしなくていいんだ
そうね、
な。うん。ここにはこ
バッ
のバッ
タの
タが。
醤油だとか言って、
そ
いろいろ残虐な遊びをしなく
う。
てい
や、
済むわけ。
もうテントウムシがいるよって。アブラムシとテントウムシがいて、お、アリが、あ、テントウムシをね、撃退してるぞって。おかげで甘い汁が吸える。ふーん、これがそれかーって。うーんって言うのもやらな
そ
く
の
ていい
頃
んで。
友達はファミコンで遊んでい
ファ
る
ミコ
と
ン
い
で
う
遊んで。俺だけこう、自転車で各地の、日が暮れるまでいろんなとこの虫を見るっていう暮らしをして。
鮫島さん だけ
うん。
がオープンワールドで遊んでい
あ、
た
そう
と
そ
いうう
そう。おいって思う。ゲーム持ってねえとうち来んじゃねえよとか言われるとかそういうのないから あ、なんかゲームやらせてくださいみたいな感じで言って、やらせてもらう順番待ちするとか、あ、でも今ドラクエやってるからなみたいな感じで、いや、でも見るだけでいいんでっつって、うん、そういうなんかね、そういう肩身の狭い思いしなくていいんだね、この子はね。
そうだね。
へえ、いいな。
いや、本当にね。
うん。
いやいや、よかったよかった。
もうこんなね、風にしたらね、称賛で、それなったら、もうね、ちゃんともう末は博士が大臣かですよ、この子も。うん。こじらせまくってね、もう進学もね、就職もね、結婚も全部失敗し続けるというようなことはないと思いますね。
やめろ。進学も就職も結婚も全部失敗します。ぶっちゃけるなよっていう。
そうですよ。あの時ファ
まあ
ミ
でも
コン
鮫
戦
島
とか
さんの
ね。
その、
うん。
なんていうのかな、強さでもありますね。そういうこう執着みたいなね。
ああ、前向きですね。いいよね。
前向きに言うなれば
う
ね。
んうんうん。
今日もなんかイベント行ったんでしょ？
今日はゲームマーケットですよ。
おお。これ何ですか？ゲームマーケット。
ゲームマーケットっていうのは、アナログゲームだけを集めた、なんていうの、コミケみたいな感じ？
おお。
うん。アナ
いい
ログ
ね。
ゲームショーとか、そんな感じかな？
ああ、なんだったら誘ってくれりゃよかったね。俺今日暇だったの。
あ、そうなの？ああ、行けばよかったね。
そう、ちょっとね、
うん。
奥さんが今作業中で、
うん。
実家で、あ、実家じゃない、お家でね、あ
うんうん。
んまり邪魔したくないんで、
それは何？
放浪してんですよ。
あれですか？本業の方で？それとも、
い
同業？
や、趣味の方でね、ちょっと、いろいろ作ったりして大変なんでね、聞かせて、私はカメラ持ってスナップ散歩をしてたんですよね。
ああ、カメラあったらよかったかもね。今日はモチーフ、
あ、なる
ね、
ほ
撮る
ど。
ものたくさんあったんじゃないか
ああ、残念だな。
な。うん。
そうなんだよ。こういうさ、なんか今、
うん。
ちょっとね、鮫島さんに写真を送られたんだけどね、結
うん。
構楽しそうなんだよね、このゲームマーケット。
楽しい楽しい。
ちょっと、もうちょっと説明してください。
ゲームマーケットは、企業ブースとかがあってさ、イエローサブマリンとかさ、アークライトさんとかさ、あとブックオフとかもだけどさ、そういう企業ブースが既存の、アナログゲームの新作だったり、カタンとかをもっと販促するようなね、ブースとかもある一方を、同人のゲーム、アナログゲーム作家が作ってきたゲームを販売してたりもするの。で、そういったブースが、東京ビッグサイトの、 一角で行われてて、
うん、
まあ全部見て回るだけでもなかなか忙しいですよ。
そうだね。これ何、うん、ウォーハンマーみたいな。ウォーハンマーとは違うのか。
送った写真はフィギュアみたいな。うん、オールベアの写真だけど、ミニフィギュアで自分で色を塗るってやつで、うん、多分このミニフィギュアはダンジョンズ&ドラゴンズのやつだね。
なるほど。
でも要はね、ウォーハンマーのフィギュアと同じようなコンセプトで自分で塗りましょうというやつだと思うよ、うん、
はいはい、そのこのなんかフクロウのやつは映画でも出てきたの。
出てきたよね。
うん、
そういう実演をね、着彩の実演をしているっていうブースだったのよ、これは。送った写真はいいよね、この
いいね、
着彩してテーブルトーク RPG とかしてみたいよね。憧れるわこれは、
うん、
テーブルトークってすげえ難しそうだったよ、ルールとか。でも
そうだね、
まあ、ルールも独自のものにシンプルに変えてやってしまってもいいんだよね。
ああそうだよね、
うん、そうそうそう、そんな感じでね、いろいろ見てきましたよ、うん、あのゲームも買いましたよ。
あ、そう、
あのウォンバットのゲームね。
何ですかウォンバットのゲームって。
買ったのはね、ウォンバット、ウォンバット、これはね多分ドイツのゲームかな。
あ、鮫島さんの X を見ればいいかな。
そう、俺のツイッターによるとね、なんとかウォンバッツっていうウォンバットのゲームで、もうどんなゲーム性なのかもうチェックせず、ウォンバットのゲームっていうのでもうすぐ買いましたね。あとは台湾から来てた人の、
うん、
ちょっと持ってくるから少し待ってて。
あ、いいよ。ちょっと待っててって言ってずっと音声がないというのはちょっとあれですね、
はい、いいですか。
あ、戻ってきた。
買ったのはウェイダイウォンバッツっていうドイツのゲームで、
は
い、
うん、
これはウォンバットが、うん、ウォンバット探しをするようなゲームなのかな。ちょっと今度は開けてやってみましょう。
うん、でもうなんか色とりどりのウォンバットがこう渦高く積まれてるんです
よ。そうね、画像では、パッケージの画像はね、
はい、
うん、どんな内容かはちょっとね、あのドイツ語なんで分かんないんですけど、
うん、
それとあとはスペースマッチョっていうゲームも買って、
はい、
でダイスを揃えて役を作って、役ができたことを早く宣言した方が勝ちっていう、ダイスゲームですね。
うん、
でもう一つはベジタブルストックっていう台湾人の方が開発したカードゲームです。
うん、
これは一度に3枚引いて好きな野菜を取っていくんだけど、野菜を取るとその5種類の野菜の価値が上がってくんですよ。
うん、
で価値が上がりすぎて 5段階以上価値が上がるとバブル崩壊して価値がゼロになっちゃう。で 5ターン分あるんだけど、最終ターンの時に手持ちのカードと手持ちのカードの中の野菜たちがの価値が最も高い人が最終的に勝つわけ。
はい、
だからうまく市場をコントロールしてバブルを崩壊させずに自分の手持ちの中で最も多い野菜の、価値が高くするようにコントロールしながら、野菜を取っていくっていうゲームなんだって。っていうあのお店ではなかなか買えないゲームなんかもありましたね。
なるほど。
それ以外には、あなたもゲームを作ってみませんかみたいな、ゲームのコマとかカードをちゃんとクオリティ高く、受注しますっていう会社のブースとかありましたね。
ほう。
なんで いずれは Amazon プロダクツのアナログゲームも作る日が来るかもしれないですね。なんかね、はい、ゲーム開発のアナログゲーム作りたいなっていう気持ちがね生まれましたね、うん、
あ、そう、
あのさ、カタンやったことある、
うん、いや、ないんだよ。
カタンっていうのは麦と羊と岩とレンガとみたいな素材を集めて道を作り、道を2つつなげて町を作りっていうのができるの、
うん、うん、
で、その最終的にその町を作ると2点なんだけど、10点取った人が、最初に10点取った人が勝ちなのね。
うん、
でその素材には麦、岩、レンガっていうのがいるのよ。
はいはい。
でその素材たちをプレイヤー同士で交換したり交渉したりしながら、自分の点数を高めていく。
うん、
でそのレンガっていうのをプロデューサーにして、麦っていうのをデザイナーにして、
うん、
みたいな風に置き換えて1個のゲームをリリースするのをゴールにしたゲームとか作れたらいいかもなと思ったわけ。
はいはいはい。
でイベントが発生したりするイベントカードもあるんだけど、
うん、
そのイベントの中には面接した時と全然感じの違う人が来たとか、あの採用したスタッフが、
うん、
なんかベタニュージーランドのベタ出身だって言ってたのに全然 CG 作れなかったとか。あのプロデューサーがあのプランナーの同じ社内の彼女にあの手出してめっちゃ揉めたとか、そういうイベントカードとかを作って、
うん、
なんかゲームの、あの流れに影響させるとかね、そういうのできんじゃないのとかちょっと思ったね。
はいはい、ちょっと生々しい。
いや、せっかくだから自分のいる業界のをテーマにしてゲーム作ったらいいんじゃないのって思った、うん、そういういろんな人たちがいろんなテーマをもとにゲーム作ってるのを見て、
うん、
ゲーム業界でゲームができるまでに起こるいろんな出来事をそのゲームにする、
うん、
ね、あの やる気出して、ね、休日出勤行ったのにずっとゲームして帰ってきちゃったとか、そういうの、
はい、なるほどね。
あるじゃん、
まあ、なんか今まであったことをその、うん、イベント化すればいいわけね。
そうそうそう、
辛く悲しい、うん、笑えるやつを、
そうそうそうそうそう、うん、あね、
社長がキャバクラ嬢を連れてきて、
うん、
あのお前仕事を教えてやれみたいなことを言われたぞみたいな。
いいね、2マス下がるとかでしょ。う
う。え、今の業務と並行で、
そうそうそう、
え、今の業務と並行で俺がアビマになるの。できないな。
いいじゃん、タスク毎週積み上がるタスクにね、マイナス2とかつくわけだよね、それでね。
そうね、つらいね、
つら、うん、いな。プレイヤー全員予定通りに出来上がらなくてっていうのがいいよね、うん、
はい。
そういう引きこもごもあのエピソードとか集めて、
はい、
ね、ゲームに作れたらいいね。なかなかデザインするのは難しいでしょうけど。
そうですね、
うん。
まあ、さじ加減かな、あの、うん、あまり生々しくなっちゃうと本当もう砂を噛むようなゲームになりそうだね。
会社が潰れました、ゲームオーバーとか。
不払い起こりましたみたいな。
不払い起こりましたとか。
あなた3ヶ月ただ働きです。
うわ、きつ、そんなのやりすぎる。まだそれはないな、会社潰れたことはあったけど不払いはまだないな。まだ恵まれてるんだな、じゃあ、
うん、不払いがない。2ヶ月ぐらいあるよ。
い
や、恐ろしいね、本当に。
恐ろしい。
ああ、また今日も振り込まれていない。
そんななの。ねえ。
しょんぼりするぜ。
しょんぼりするな。
なあ。
ゲームマーケットはね、あの、いろ、企業ブースは結構工夫がすごいされてて。
うん。
アルコールをテーマに、お酒をテーマにしたタイトルとかもあったの。
うん。
でそれはブースの中がバーみたいなね、バーのような雰囲気で、ね、デザインされてて、
うん。
でそれでそこでデモをプレイができるってあのスタッフと。
へえ、あ本当だ、バーカウンターみたいになってるね。
なってるっしょ。
うん。
でそこで遊べますっていう。
へえ。
ミッドナイトカクテルリカーマイスターみたいな、そういうタイトルのやつ。
うん。
リカーゲーマーズクラブっていうブースがありましたね。
はい。
これもね人気でね、皆さん遊んでましたよ。で今回結構多く見かけたのはそれ以外だと、あとは既存のキャプテンリノとかそういうタワーを積み上げるような、まあ、ジェンガ的な、
うん、
ゲームを超ビッグサイズにして遊ぶっていうのが結構あったね、
うん、
それをなんていうの 400% ぐらいのサイズにして、
はいはいはい、
その子供がもっとダイナミックにゲームを遊ぶようなそういうブースもたくさんあった、うん、いろんな既存のゲームを巨大化して遊んでた。
でっかいやつだ、ね、うん、今写真送られてきました。
そうそうそう、これなんかはキャプテンリノっていう有名なカードを積み上げて高くしていくといいみたいなゲームなんだけど、
うん、
本来はまあせいぜいもの文庫本ぐらいのサイズなんだけど、これをもっともっとでかく A4 ぐらいのでかさのものにして、うん、もう小さい子だとその台の上に乗らないとカードを置けないぐらいのビッグサイズでね、うん、遊ぶみたいな。
これでお子さん楽しそうだね。
楽しいよね、こんなのあったらね。
ね、うん、
なんかジャンボシリーズっていうのかな、東京ハイウェイっていうゲームがあるんだって、もともと。
うん。
でそれをジャンボサイズで遊べますとか、
うん、
そういうジャンボブースっていうのもあった。
え、何この、なんか、はい、なんか雑な
首都高速みたいなやつ、
首都高みたいなやつ、
なんかそういうの
が、これは組み立てられるってこと？
そうそうそう、うん、それがもう昔はね車をピンセットでつままないといけないようなサイズ感のゲームだったんだって。でも超でかいですみたいな、
うん、
知ってる人からしたらね多分結構驚きのこのブース展開なんじゃないかな。
へえ。
だからほらゲームセンター嵐とかでもさ、東京ドね後楽園球場ででっかい画面でゲームしてたじゃん。
ああ、そういうのね、うん、
多分それ
あの日立のダイヤモンドトロンみたいな。
そうそうそうそう、多分そんな感じなんじゃない。でっかいジョイスティックで遊んでたじゃん。
はい、はい、
ゲームバトルしてたじゃん。
ええ、
そういうことなんじゃないこれは。
なるほどね、うん、
あそうだね。あとコロコロコミックのブースとかもあったりして。
そうなの、コロコロも出してるの、
うん、そう、なんかなんだったかな、ちゃんとは見てなかったけど、既存なんかデュエル系のゲームだったかな、そういうコロコロの方で展開してる、それの実演販売とかだったかな。子供のお客さんもまあまあいて、
うん、
まあ親子でね遊べるそのものであるからね、アナログゲームは。
そうだね、
そういう一定の需要があるんじゃないの。うん。あとカタンブースは結構ね ありましたね。カタンって今もう一種類じゃないんだよ。もう、うん、スペースカタンとか 3D カタンとかなんかカタン拡張版とかあったりして、もうすっごいもう種類が豊富なの、
うん、
3D カタンいくらすると思う。
わかんない。4
万円。カタンってさ、あの、うん、ヘックスのマスがたくさんあって、そこに資源の取れる場所ですっていう岩山とかの絵が描いてあるんだけど、
うん、
それ岩山が、プラスチックで造形されてるのよ、
うん、
リアルに、
うん、
ですごくビジュアルが豪華になるわけ、それがあると、
うん、
で、うん、それが4万円です。
はい、
全てのカタンプレイヤーの憧れなんですよこれは、って言ってたスタッフが。
そうなんだ、
うん、はーって。ね、昔カプコンも販売してたよねカタン。
カプコン、ああ、まあ岡本良樹がね、
うん、
あのご就寝だったんだよね。
そうそうそう、
ずっと言ってましたよ、一時期。
言ってたね。まあでもね、確かに言いようだけのことはあるよ。面白いからね、あれは。
うん。
うん。そんなブースもあったな。で、あとね、個人的にすごい印象的だったのは、
うん、
このフォール・オブ・マジックっていうやつで、これは、うん、で、ダンジョンズ・アンド・ドラゴンズとかみたいな、そのゲームマスターがいて、プレイヤー3人がそれぞれカラスとロウソクと探検かな、なんかの役割を持って冒険していくんだけど、
オール・オブ・マジック、うん、
あのメインマップは巻物なんだよ。巻物をそろそろそろって開いていくとお話が始まって、うん、それぞれ の, あのイベントをこう巻物を開いて開いて開いて進んでいくっていう。
魔法は消え、メイガスも滅びる、共に旅だな、ちょっと切れて読めないけど、こんな感じで進むわけ、うん、そうそうそう、あなたの名前
を
選んでください。
この白い絵が描いてあるのは巻物なんだよ。でスルスルって開いてって、はい、で遊んでいくの、うん、でこの商品のビジュアルっていうかさ、コインもすごい立派なディティールがあるしさ、
うん
ね、すごいいいなと思って、リッチだなと思ってさ、
これすごいね、このフォール・オブ・マジック、なんか斬新、
そうかっこいいと思って、
うん、
すごいって、めっちゃ雰囲気あるよって。まあ、ただ値段がね1万8000円なんだよ。
ああ高いよね、
うん、高いよこれ。あーでもテストプレイとかさせてほしかったな。ちょっとね人がいなくてその時、
うん、
できなかったんだけど、これは気になりましたね、うん、これね、ゲームマーケット行った人だったらね、まあ、見かけたかもしれないね。
なるほど、
うん、なんか今度は秋にやるんだって。
あ、そうなの。
うん、
じゃあそれちょっと行こうかな。
あ、行ってみよう。うん、ね、いいじゃん、うん、なんかカメラ持って Vlog っぽいこともしてもいいかもしんないね。
あー、それな、
うん、
いいよ、一応できるから。
うん、うん、ね、布の、うん、Twitter でね、 Fall of Magic で検索すると結構購入した人のツイートがあるっぽいね。
ほい、
うん、2つ3つ、布の巻物を展開していきながら魔法の生まれた知恵と歩みを進める、みんなで相談しながら即興のリレー小説のように魔法が消えた世界でのストーリーを紡ぎ上げるというね、なんかちょっと、うん、ハイレベルな感じがするね。
はい、
このプロダクツなんですけど、
うん、
ちょっと注目していきたいですね。値段が
そうですね。
ね、
あとそういうこう同行の死を見つけるとかもいろいろこうハードル高いですよね。
そうそう、一個忘れてた、あのね、
うん、
コンビニでプリントアウトしてこう出版物とか出すやつあるじゃん。
あ、あるね、う
ん、あるでしょ。でそれもアナログゲームの一ジャンルとしてあるんだって、
うん、あ、そうなんだ、
うん、いや、そういうブースがあって、そこで俺は一個買ったの。ギリギリちぎりというやつで、うん、これをプリントアウトすると A3 サイズにでっかい食パンが1個現れるのね、
うん、
このでっかい食パンの真ん中に十字で切り込みを入れて、そっから素手でその食パンの端っこまでいかないぐらいちぎるの、
うん、
でプレイヤー同士順番にちぎってって、一番長いちぎりを作れた人が勝ちみたいなルールなんだって。ちょっとね、実際にプレイはまだしてないんで概要しか知らないんだけど、そういうのがあると。で僕が買ったやつ以外にも4種類ぐらい、ダンジョンボーイとかポーションポットトレイルとかコンプリボドゲと言われるシリーズなんだって。
うん、
そう、コンビニエンスでプリントアウトして、アナログゲームがすぐに遊べますよ。旅行先などでコンビニでちょびっとこいつをプリントアウトしてみんなで遊んでみてはいかがですかみたいな、そういうコンセプトなんだって。ね、面白いよね、そんなのがあるなんてね。
ね、
といった感じでしたかね。
なるほど、
うん、いいねこういうの。
よし、
うん、
よかった
よかったという
大体話しましたかね、
そうねそうね、うん、
そうね、あとはね、
うん、
あれですかね、サミジョン見た、
うん、
ゴジコン
見たよ、
あ見た、あ
俺も一線を超える、常識が変わる、
これバカな映画だって
世界初じゃない、キングコングの、はい、歯科治療とか、
そうね、
うん、
あれあの何よなんかコングがさ、
うん、
吐いてっつって、
うん、
なんかうんうんしてるのをさ、
うん、
お待たせたなっつって歯直してやるぞっつって、
うんうん、
重機でポイってやって、やってたね、男性のだだって、うん、いう、あ、このシーンでこの映画はこんな感じですよみたいな、
そう、
これ序盤なんでね、
最序盤にねキングコングの抜歯をするシーンがあって、巨大怪獣の歯を抜くっていう、
うん、
うん、あそういうことねって感じになるよね、
ね、
うん、
あだし、あのあのシン・ゴジラのクライマックスをすごい軽くやったみたいな感じですよ、
ね、本当だ、確かにみんなで冷却してたもんな、
なんかさあの、うん、コングとかさ、まあ、怪獣たちがさこう、うん、寸劇を今回ずっとしてるんだけどさ、
うん、
もうなんか吹き出しがないのが不思議なぐらいなんかずっと喋ってたよ
ね、喋ってたね、
うん、
なんかほぼ手話みたいな感じとか、
う
ほうほして
うほうほ、
お前手話できるのかみたいなやつやってたよね、
うん、
コングと心を通わせる少女も大きくなってて、
そうだね、
もう大きくなったな、あの子もって、
大きくなったね、
うん、
もう何年経ってますかね、 5年ぐらい経った、
あ、経った、そんな経ったか、うん、でもそうかもしんない
ね、
うん、
いやだからさもうそれなんか今回そのなミニコングみたいなの出てくるじゃん、
名前、ああミニコングね、うん、
そうそう、浜田雅俊ゴリラ版みたいなさ、
うん、いたいた、
もう心通わせんのかなと思ってさ、なんか噛みついてきて、
うん、
あの思いっきりぶん殴
そうなんだよ、
叩いてたのすごい面白い
その後ワルコング軍団に襲われるんだけどね、ワル、うん、コング軍団の一味だったんだよね、ミニコングはね、
そうね、数個か、
うん、うん、それで襲われたからっつってちょっと武器がなくなっちゃうんだよな、あ武器がないっつって、うん、ちょうどいいとこでミニコングがいたからそいつ掴んで敵のコングをねぶたたくっていうね
武器扱いして
る、そうそう武器扱いしてるいいよな、丈夫だったなミニコング、
うん、結果仲間になるしな、
うん、
やっぱ飯くれたからさ、うん、優しいなってことでしょ、うん、
そうだね飯で手なずけてたないいよなあれ、
ね、うん、
ツイッターでさ、
うん、
あの怪獣映画のこう永遠の課題としてこう人間パートが超つまらんっていうのがあるわけよ、
あ、
はい、うん、でその辺を全てコングがやってのけたんで今回は面白いって言ってる人がいて、うんうん、はーと思って
そう、おびっ、あの本当にね画期的だと思いますよ、あの、うん、今回のゴジコン、あの人間4人ぐらいしか出てないですからね、
そうそうそうそう、人間4人ぐらいしか出てない人間パートがね本当に曲もう怪獣映画史上最も短いんじゃないかってくらい、人間が
そう、ね、
何もして歯抜いたぐらいだもんな人間、
うん、そ歯抜いたもっとしてるよなんかでかいそのなんかパンチみたいなのつけてやったじゃん、
あガントレットね
ガントレット、
うん、あそこもいいよな、コングが悪い怪獣のさ、あの、
うん、
アイスビームを食らってさ、コングの手がもうやばいことになってるっつって
報傷になっちゃうね、
うん
うん、
でそんなこともあろうかとつってあのスーパーガントレットっていうのをつけてあげるんだよね、
そう
でその時ついでに薬もプシューっつって一瞬だけ映って、うん、ついでに薬も打っておこう、
なんだよ薬をプシューって、まあ、ずっと 前にその計画放棄されたんじゃねえのかよなんだそれは。
ガントレットつけたからってでも彼の凍傷は治らないじゃない、どうするのって俺は見てて思ってたのよ、うん、直前まで
思ったよ、
うんうん、そしたら薬打ったから、あ、なんだよかったって、
そっか薬何の
なんか緑色のなんかだったよねプシューっつって
なんかそういうこう、うん、薬草とかさエリクサーとか、うん、そういうタイプのこう、
うんうん、
あんまり考えちゃいけないやつなのかきっとね
なんかあっさりしたやつ緑のなんか
ハーブ的なさ、
ハーブ的なこれで良くなるっていう。
良くなるよーって。良くなったーって。
うん。良くなった。
あと、強くなった
うん。強くなってたなー。あれさ、ね、うん、初期の計画ではコングを強化して、ね、ゴジラとかともちゃんと渡り合えるようにするみたいなプランだったんだよね、うん、あれ。
はい。
で、たまたまガントレ、先にプロトタイプが残ってたガントレットだけが付けれたわけだよね。
うん。
本来はフルアーマーだったんでしょ？
フルアーマーコングだった
ん
ね、
うん、アイアンコングになってたの本当は。
そっか、うん、ゾイドじゃん、
ゾイドだへえ、すごい。じゃあフルアーマーコングがあったかもしれないんだ、見てー、ね、メカニコングとかなるのかな。
いやもうださ、そういうなんかもうなんか真面目に見てらんない、見ちゃいけないっていうのはさ、その抜歯のとこで分かったんで、うん、すごい良かったです、うん、あのちょっとね見る前にね、あのお昼食べてから行っちゃったからさ、うん、まあポップコーンはいいかと思ったんだけどさ、
うん、
あれポップコーンだったなって
そうだね、
すごいちょっとうわ しまったなって、ポップコーンとコーラあったらもう脳死状態で見れるなと思ったけど、うん、
あのあ、うん、思って見れば見るほどこれなんか頭が悪くなるなって
悪くなって
頭が、あ、頭うううってゴリラになっちゃいそうだったよな、あれな。
そうね、悪コング本当に悪そうな顔してるしな、
な、悪コングだったら悪コングいい表情してたら、なんかムチみたいなの使って ね、
うん、
悪かったな。
見た目に悪そうっていいよね。
いいよね。
スカーキングだね。
あ、スカーキング。
スカーキング。で、あの、
うん、
氷を吐くのがシーボか。
シーボっていうの？
シーボ、
うん。そうなんだ。
ね、
うんうんうん。
モスラも出てきてね。
うん。あ、そうそう、モスラもいた、一応。
モスラは、とりあえず、うん、あの、再会したら、うん、殴り合っちゃう、ゴジラとコングを。仲良くっていうやつ。
そうそうそう。でコングのさ、エジプトで再会した時のさ、コングのさ、あーあーってな表情良かったよな。
うん、そうね、うん。
待てっていうのを全部無視して突進してくるゴジラがさ、あーっつって。
とにかく、ま、バトルしなきゃ気が済まない二人なんだよ、
ね、う
ん。
そうだね。
そのせいでもうピラミッドとかめちゃくちゃローマとか
そうだ、ローマとかもうね、ゴジラの住処になっちゃったから、コロッセオが、
そうだ、全然コロッセオで寝ちゃったから
ね、寝ちゃった、うん、ここいいじゃんっつって戻ってきちゃったからね
戻ってきただこなんかさ、すげえさ、こんなバカバカしいさ、
うん
ね、あの見れば見るほど頭が悪くなるような映画なのにさ、
うん、
あと映画のテーマとかがオチにちゃんとこう収束してるのはムカつくよ、なんか、
うん、
あの今回のなんだっけ、うん、心通わす少女がさ、
うん、
こう居場所がないっつって悩んでたのが、
はいはいはいはい、
やっぱりね、居場所を見つけたみたいなあったでしょ、う
ん、
でご、
うんうん、
コングもさ、
うん、
あの新たな王者になったわけじゃない
、はいはいはいはい、
でゴジラもいい寝床見つかってさ、コロッセオが
自分のいる場所というテーマがあったんだね、
そう
ちゃんと筋が通ってる、
ちゃんとしてんじゃねえよってここまでバカバカしい映画作って、ね、うん、ちゃんとしてんじゃねえよって思っちゃって、
すごい、それぞれの居場所を見つけたんだねって
だな、よかったねっていう、
よかったよかったって、
うん、
ね、あのゴジラ博士と、ね、コング少女がさ、うん、こう疑似親子の話だったりもするわけじゃん。
そうだね、
うん、現代社会に馴染めないコング少女が、ね、はい、自分 の、あの民族と同じ場所を見つけたと思ったけど、でも私のいる場所はお母さんあなたなんだよみたいな話でさ、
うん、
ううってううってなるよね、あんなのされたら。
鮫島さん、そこら辺の涙腺が弱くなってますよ
ね、うん、そう、俺も養子いたなって思って
養子いたそうなんだよな、うん、単に自分のこととして感情移入してるから、ね、うん、
そうそうそうなんです、
うん、そうね、
うん、
いやいや、よかったです。
よかったよね。
もうこれ以上話すことがないぐらい何もなかったんで。
そうなんだよ、あのね、本当にあの見た後に何も残りませんでしたよ。
ね、
うん、
何も残りませんでしたよ。
ね、
その分ね、でも話とかもうすっきり今でも覚えてるし、
うん、
あの、よかった、いい映画だったなって思いました、
ね。そうだね、あの、イライラしたりしなかった、なんであそこそうじゃないんだよとかさ、
うん、
あのこう、残念な映画だったらさ、あのガントレットつけるときに薬のシーン入れないよね。なんか知りませんけど、特に怪我は治りましたみたいな感じで終わらせるのでさ、
はい、
ね、え、じゃあコングの凍傷はどうなったのって、次の作品でコングの手がなくなってたら嫌じゃないとかっていう、
うん、
さあ不安を残さないじゃん、薬プシューってやるから、
うん、
そういう丁寧さがあってよかったな。
薬なんだよっていう疑問はあるけど、
うん、
でもそのコングには優しいよね。
そう、優しい、うん、
どこで調達したのその薬はよって、
ね、
その地下世界の前線だよっていう、そうそうそう、
あの細かい大人になったりとか、あと90年代0年代にはこうなんかすごいリアリティがあるものがもてはやされた時代もあったじゃん、
はい、
そういうのをさ通ってるとさ、いやいやコングの麻酔って言うけど麻酔の分量とか全然わかんないしどうしたらいいのっていうのとか思っちゃうじゃん。コングの罵詞をするシーンとかでもあっさり成功してたじゃん。
そう、
ああよかったって
。俺絶対伏線だと思ったんだけど、地下世界でさ蚊に刺されたじゃん、
うん、
なんでもなかったなあれ
うん、
見終わったとあれなんでもなかったんだと思ってすごいびっくりしたんだよ
あ、コングが蚊に刺されたの？
あ、違う、あの獣医のさ、あの
あ
いつがあの地下世界にも蚊がいて、うん、こいつも生きてるんだなみたいな、
うん、全部させちゃうぞ殺しとけ
みたいな、
うん、
そうって言われてあっからさまな伏線だったんだけど全然何もなかった、蚊に刺されただけだった
何にもなかったね
すげえ、俺さ、それせなんかそれ気づいてもなんかこの映画大好きになっちゃうな何もね、普通なんかあるだろ
なんかこの普通だったらね顔潰しちゃうんだけど、うん、潰さなかったことで何かいいことが起きるみたいな、そのエピソードを反映した何かが起きそうだよね、うん、
なんかねとかさ、うん、なんかその、うん、その蚊が媒介してなんかをこう感染しちゃうとかありそうじゃん、
うん、
ね、でもそういうのはない、単に命の尊さを示しただけのシーンだったっていう、
うん、優しい
ヒッピー以外だった、ね、誰が伏線って言ったみたいなおいってそのここそこにいる日本の中年って誰いつ俺がそこが伏線だって言った命の尊さを示したシーンだって
そうだぞって
そうだぞ、
ヒッピーのおじさんみたいにみんなも優しくなれよっていう
よっていう
ことだったんだ
気をつけろっていう何でもその伏線だとかね言ってんじゃねえよってそういうことなんですよ、蚊に刺されたって、ね、これも命だってそういうそれだけですっていうえ面白いな、そんな運億もかけてさそんなチャンピオン祭り取ってんじゃないよって思うんですけど、
うんうん、ゴジラもな一作目のなあ武藤とかと戦ってた頃とだいぶ雰囲気違うよね、
変わりましたね、
うん、
もうちょっと真面目でしたけど、
ね、もうちょっと真面目 全力ダッシュしてた
そうい
もん
うと
ね。
ころもなんかあれなんですかね、昭和ゴジラをトレースしてるんですかね。
ああ、じゃあそのうちドロップキックも。
そういうこう、
うん、
ね、だから吹き出しやってもよかったんじゃないって思う。
吹き出しやってもいいかもね。
うん、
うん、すぐ偵察に行けとか
言って
でしょ。
うん、そう。
今後は今は地底世界、
うん、
あとは地球の有名な怪獣たち。
はい。
で次はやっぱこう宇宙怪獣とか来るのかな。でもあれか、キングギドラはもうやっつけちゃったのか、ね、メカゴジラもやっつけたし。でも ねアメリカではガイガンが人気でしょ。
はい、
ガイガンまだ来てないよね。
そうだね、
早く見て、うん、ガイガンとかメガラとかタッグマッチ、
うん、どんどんダメになっていくものとかゴジラどんどんブサイクになっていくとかない
んですよ。あ、いいね、どんどん
目がギョロ
ギョロギョロとして
ね、ずんぐりしだしたな、
ずんぐりしだしてジェットジャガーじゃない、そろそろ。
そっか、
見てえなジェットジャガー。
モナークが作った最新ロボ、
うん、そうそうそう、うん、ジェットジャガーでパンチパンチパンチだっけ歌。
シモン・マサトのやつ、ね、
そうそうそう、あの黒人のさ研究ポッドキャスターの人いたじゃん。
あ、ポッドキャスターね。
うん、
あの部屋、陰謀論者のポッドキャスター。
そうそうそう、あいつの部屋の中のポスターの中にパンチパンチパンチって書いてあるのがちらっと見えたんだよ。
あ、そうなの？
これはジェットジャガーへの匂わせなんじゃないのって俺は思うんだよね。
なんだクソオタクじゃないか。ジェットジャガーのチラシを貼ってるその陰謀系のポッドキャスターっていうのは。
いやでも怪獣へね、怪獣への認識はこうより早く感づけるからね。
そうね、
こうモナークとも関わりがあるぐらいの実績を持つようになったから、もう世界を2回救ったし。
研究者もそ、前から思ってたんだけど、こんなやつ頼りにするんじゃないよ
ね、
陰謀系のポッドキャスターをさ。いやいいですね、
いいな。ジェットジャガー
なんか今ね、
うん、
見終わった後はね、終わり、うん、ああ面白かったなって感じで、うん、でもそんなに喋ることないかなと思ったんだけど、鮫島とずっとねこうやってこう話すとね、どんどん好きになってくる、ね、
ああゴジラがね、
ゴジコン、
ちょ
っ
と
どんどん好きになってくる、うん、ゆるすぎて
ね、
うん、
もうみんな忘れてるけど、時々雑魚怪人もいたからね、一応。
ああ、そう。
北極に住むなんとかってやつとか。
はい。
ね。もっと、ね、ちょっとしか出てこない怪獣たちも思い出してあげてもいいよね。
ね。うん、
どちらもなんか長い、長い目の蛇みたいな怪獣だったね。
なんだっけな。ドラウン、ほら、ドラウンバイパー。リバイアさん。
はいはいはいはい、あとコングにもやっつけられたじゃん、ナースみたいなやつ、ナースっていうか、
ああそう、うん、
ね、ああいう雑魚怪獣もちょっと抑えときたいよね。
ね、ティアマットワートドッグ、
ワートドッグ、
グレイトエイプ、
ああ地下世界にいるブサイクな犬ね。
そう
あとクモンガみたいなやつ見なかったっけ、ローマに。
え？
クモンガみたいな
の。あ、スキラーだね。うん。
うん、
ゴジラにそこで倒されて、
ね。そう。何気に怪獣も大盤振る舞いだったんだね。
そうだね。割とそこら辺も楽しかったな。うん。うん、
な。いやー、はい、もっと続いてほしい。ゴジコン3。
はい。
やっぱ次はタッグマッチだな。ね、
タッグマッチ、
うん、だよね。
で、ね、しばらくこう日本のゴジラがさ、
うん、
この路線で行くということなんで、じゃあハリウッドにこっち方面は頑張ってもらおうっていうこと、
ね。そうだね。
はい、こっち方面。
いや楽しいな。
よかったよかった。
絶対
久々映画見たな。なんか最近映画見れなくて、うん、
あんま見てなかったんだ。そっか、
うん、あのねちょっと
うん、
あんまり何平日に、
うん、
ウォーキングするのやめちゃったからさ、
うん、
土日にまとめてウォーキングしてんだよ、
うんうん
うん、まあ、それやるとまあ映画行けないわなっていう感じ。
そうだよね。
だから行きたいやつも結構あったんだよな。その
あーゴーストバスターズとか
もあるし、
オッペンハイマーとか。
オッペンはもうなんかしんどそうだから行く気もあんまりなかったんだけど、うん、あでデッドデーモン
で、
デデストラクションも、あっという間に終わっちゃったんで。
あれ、パート2が。
漫画読んでたからさ、うん、行っとこうかなと思ったんだけど、そんなことを思ってるうちに終わっちゃったんだよね。
ああ、残念。
すげえ評判良かったし、行きたかった。
見たよ、俺は。
あ、そう。
うん。あれが初見だったんだよね。へえ、こんな話
なんだ。あ、漫画も読んでなかった。
読んでない。
うん。そっか。
うん。いやなんか浅野いにお作品ってなんとなくそんなにどうしても読みたいもんじゃないから
わかるどうしても読みたいもんじゃないんだよね、
うんうん、なんかやたらもてはやされてるからまあ見ますけどみたいな感じ
見ますけど
、うん、あとはほらチェーンソーマンのやつも映画になるじゃん。
あールックバックか。
ルックバックとかさ、うん、あれもそう、はいはい、そのタイプのやつ。絵柄がおしゃっぽいのがちょっと
ね。ルックバックはね確かにすげえなと思ってね、
うん、
ウェブで読んだ時はさ、うん、すげえなこれはちょっとコミックス買っとこうと思って、
うん、
買ったけどさ、
うん、
封も破ってないで本棚突っ込んでるから、
ね、読んでない、
ね、なんだろうね。いや読んですごいと思ったんだよ。でもなんか別にまあ、なんかまた開けたくなる気がしないっていうか、
うん、
なんだろうねやっぱ、
うん、
不思議なもんだなと思うけど。
不思議なものでね、
なんかね、うん、あ漫画で言うとねちょっと前っていうか、うん、前の収録が遠い昔なんで、
うん、
あれなんですけど集英社のさ
50%
ポイント還元の。
ああ、あったね。
そう、あの時にあこれはドラゴンボールとドクタースランプその他鳥山作品を全部揃えろっていうおぼし飯だなと思って、
うんうんうん、
全部買っといてさ、
うん、
お久々読んだなドクタースランプ。
ああ
もうそれこそ小学校ぶりぐらい。あんまり読み返さないんで。
はいはいはい、あ俺も買ってたわ。
あそう、
うん、ドクタースランプ。
ドラゴンボールはねまあさすがに何回も読み返したりとかするからさ、
うん、
懐かしいなと思った感じなんだけどさ、ドクタースランプはやばいね。
へ、
絵のクオリティがねちょっとあこれ24で書いてたんだっていう現実にねなんか、
うん、
もう死んでしまいたいっていうかこの一番こう何て言う体力のある 絵なわけです、
うんうんうん、
ね。でさその体力があって体力気力のあるまだ漫画家としては拙ない
鳥
山明っていうのがさどんどん上手くなっていく様っていうのその電子版のやつは完全版で全8なんだよね。
え、あ、そうなの？
あ、そうそうそうそう。
俺9巻あるよ。読んでないけど。
あ、全8、全9巻。
うん、ごめん。9巻だけ表紙が変なんだよね。
そう、あのね、昔の絵使ってないんだよね。
ね。
昔の絵にしてほしいんだけどね。
9巻だけだけどね。うん、あ、ま
あ、そう。最近書き下ろしたやつだよね。
うんうんうん。
あられがドラゴンになってる
やつ。そうそうそうそう。
あでさ、うん、そう最終巻付近になるとやっぱ、
うんうん、
あ鳥山明完成したって感じになる。
へえ。
お
あ
すごい。
なんか、
うん、で思ったんだけどさ、
うん、
鳥山明デビューするまでにそのドクターマシリトにさ500ページの、
うん、
こうボツを食らったって、
うん、
ていう伝説があるわけですよ。
うんうんうん
うん、で、その割には漫画上手くなってないっていう その500ページだよ、
うん、
そのギャルデカトマト、
うん、
ギャルデカトマトが好評でそれでドクタースランプ始めたはずなんだよ、
うん、
でそのギャルデカトマトまでの間に500ページのボツがあったらしいんだけど、うん、それの割には漫画のそのコマのその流れとか構成とかがそのうまくなってないんで、これはもしかしてこう鳥島さんはさ、あの育成下手だなって。
そうかもね。
なんか俺そう思うんだよ、なんかいろいろ話を総合すると、
うん、
結構こう鳥島さんに潰されかけた人とかの話も出てるわけじゃない。
うん、
タフの猿渡さん先生とかさ、あの全然向いてないのになんかラブコメみたいなの書かされて辛かったみたいな、
うん、
猿渡先生にラブコメ無理だろうと。
無理だよ。
絶対に無理だろうっていう、うん、
絶対に無理だよ。
絶対に無理だろうっていうのをやらせたりとか、まあ猿渡先生はそれをあとこうね、その自分のスタイルを確立して成功されるわけですけど、これは潰された作家はかなりいるなっていう。
たまたま富山明が当たったに過ぎないやつなんじゃないのかっていうこと。
まあだからそのマシリトと、
うん、
あと桂正和、
うん、
あとはあの大の大冒険 の稲田と
か、は
あ
はあ、
なんていうかこう軽い感じみたいなのが共通項にあるんだよね。
うんうんうん、
うん、まあ、あの重いやつは無理っていう、うんうん、で、多分全部それに当てはめようとしたんだろうねきっとね。うんで、マシリトはやっぱりプロデュース能力みたいなのはあの革命者でしょ、間違いなく、
うん、
漫画とゲームとアニメをのトライアングルを作り上げたっていう、
あ、
完璧にもうプロデューサーとしての腕はピカイチでしょ、
うん、
ね、特にゲームその、うん、力の入れようってはすごかったんじゃない、うんうんうん、そっちはすごかったんだけど、やっぱ漫画編集者としては疑問符がつくっていうのは思いましたね。
やっぱそうか。
500ページのあの没を積み重ねてそれほどこう育成が整ってない事実をこう確認したんで、はい、
ダメじゃないか。
ダメじゃないか。思いましたね。一説によるとそのマシリトのせいでこう何ワンピースのデビューが遅れたみたいな話もよく言われてますよね、
うん、でもきっとそうだろうね。
うん、あの人あの喧嘩家業のさ、
うん、
あの人がさツイッターでよくつぶやいてますけど、
うん、
あの何その、
はいはい、
小田くんがその何小田くんのデビューが遅れたのはマシリトのせいなんでよくしてるんですよね。
あ、そうなんだ。
そう、あの絶対あの時にその小田くんがデビューするタイミングだったっていうところあのタイミングが何回かあってそれを全部、
うんうん、
スルーしてるんで、
うん、
あのマシリトのその漫画センスにすごいこう疑問は持ってるみたいな話が
持たれてる疑問。
そうそうそうそう。結構前のツイッターでつぶやいててさ、あ、うん、なるほどねと思って、うん、なんかそれもねなんか頭に残ってたんで、
うん、
確かにそうだなっていうその感じはします
ね。あ、
ハマると強いが、
うん、
潰された作家も数知れずみたいな
かもだな。
そういう感じなんじゃないですかね。うん、
そうだね。
これは難しいとこですよね。その単にさ潰すのが得意な人だったらさ、じゃあこの人は向いてないから外そうってことになるんだろうけど、
うん、
信じらんないほどのその、
うん、
超特大ヒットのを持つ、
うん、
その厄介な人っていうのはどうしたらいいもんや
ろ。いやマジ厄介だと思う本当に、
うん、
ね、
あなたのやり方はダメですよ、潰しますよ、いやでも鳥山家が育ててるんでって言われるとグーの音も出ない。
出ないよそれ、
うん、
うわうわやだねえやだね
なんかね、なんかそういう話結構聞くし、あのなんだっけ、あの有名なのがさ、あのヤングサンデーって雑誌があって、
うん、
それすごい昔好きだったんだけどさ、
うん、
編集長が変わった途端にさ、俺が好きな漫画がどんどんこう打ち切りというか終了になっちゃって、
うん、
でなんかあっという間にこう特徴のない雑誌になって休刊になったっていう。
あ、なったなった。ヤングサンデー消えたよな突然。
そう、それはね、あの編集長が、うん、なんていうかな、の癖が強すぎて、
うん、
その人はね、なんかね、スポーツ漫画こそ漫画の花と思い込んでる人で。
あ、なんか聞いたことあるな。うんうんうんうん。
そう、それでその SF とかわかんねえし、うん、あのやめようよみたいな感じでやめ、例えば度胸星とか、あとワールドイズマインとか、まあ打ち切りじゃないけど殺し屋一も終わってますよね、その頃あたりに、うん、
有名な作品。
あとマイナスとかも、
うん、
うん、なんかちょっとね、そのなんていうかダーティーな、
うん、
でもめちゃくちゃ面白い、
うんうんうん、
あの漫画っていうのがすごい多かったんですよ、あのヤングさんで、
うんうんうんうん、
でその時にその終わってて、でサンデーの編集もやってんだよねその人ね、
はあ、
サンデーやってヤングサンデーに行ったのかな、
はあはあ、
サンデーもすごいこう何スポーツ漫画路線みたいなのをめちゃくちゃ進めてて、
うん、
だなんかその何例えば結城まさみとかさ、
うん、
その R とか、
うんうん、
そのアドレイバーとかでさ、
うん、
ああいう漫画描きたいからサンデーに持っていったのに、なんか無理やりその野球漫画描かされたりとか
やらされたんだ
やらされたりとかそういうことが多かったみたいなことを、なんか漫画家さん系のツイッターで読んだことはあるんです。
あ、
うん、確かにそうだよな。なんかに何あの今さガンダムの漫画描いてるさ番匠さんとかさ、
うん、
全然そんな興味なさそうなのになんかゴルフの漫画描いてたよなとか
やらされ系
やらされてたんだなって思うとなんか辛いものを感じますよね。
辛いなそれは、漫画家なのにな、自分の描きたい作品じゃないやらされタイトルがあるってやだね。
なんかね、
それだったらまあ月給払ってくれよって、
うん、そうそう、それってサラリーマンだよなって思うよな、うん、
本当だよね。フリーランスでリスクを背負わせるわ、好きなの書かせないわってなんやねんって感じするな、ま
あ、そうそうそうそう、めちゃくちゃ言ってることめちゃくちゃなんだよね。
ああ本当だね。
それはサラリーマンだろうっていう思うもんね。
うん、だよね、思う思う。
だその仕事じゃなかったら俺はその何そのレースゲームのスタッフになりたいとか思ったことはないですよ、
ね、ないないない。
そういうことでしょ、
うん、そうだよ。仕事じゃない選べねえ。だ普通はさ格ゲーかさベルトスクロールアクションで仕事しかしたくないんだから。
そう、
うん、ねえ
ね、
誰が好き好ん
で。なんかさ、なんか今、
うん、
あの新卒の人ってさ、
うん、
あの自分の何あのその理想のものじゃ、
うん、
そのなんか部署じゃないから辞めますみたいなあるみたいだけどさ、
うんうん
うん、そういう時代なんだなって思いますよね。
まあね、 らしいね。
ね。
チュールの会社でしょ。
まあチュールもそうだけど、うん、まあチュールはあれはしょうがない、やめても。
うん、やばいよね。
やめなかった二人猫だろ。あの過酷な環境下でさ、
うん、
やめます。17人中15人辞めたってことはさ、あと2人猫です。
猫だね、
うん、
すごくない、うん、人事部がさあんだけさコストかけて1年間、
うん、
やっと採用した17人のうち15人辞めるってさ、
うん、
もう人事部の人からしたらほんま地獄でしょうね。
ね、そんな
へーって。あでこの文章、うん、ボロ屋の件、うんってこのまま出すんですか。てかこのまま出してやれって思ったんじゃないのかな。
社長の文章わけわかんねえみたいな、うん、
ね。あ社員が死んじゃったりしたから忙しくてとか
ねえ、忙しくて引き継ぎできなくて
で
副社長がで、あんな文章初めて見ましたよ。
公式でね。
ね、あでもね、なんかあのこれ負け惜しみとかじゃないんですけど、その、
うん、
何あのいやいややった仕事があの後々役に立つなんて結構あることですからね。
おうおうおお。
特にあの何やったことないからぐらいの理由だったらやってみた方がいいかなって思いますけどね。
うんうんうん。
うん、特に自分にすごいテーマがあって何やりたいみたいな強いことっていうのがさ、
うん、
まあよっぽどのことがない限りあの勘違いでしょ若い人だったら。
うん、若い人はね思い込みと勘違いとね、
うん、まあ勘違いに準ずるのもいいんですけど、
なんかね。
ね、あの、なんていうのかな、そんなに急がないんであればね、あの、自分の知らない仕事に、こう、ちょっとこう頑張ってみるっていうのも一つ手だと思いますけどね。
うんうんうん、
結構、後で、こう、自分の自信になったりしますからね。
あ、あるんだ、そういうのがね。筆が
ありますよ。
うん。
ふーちゃんも、あれですからね、あの、パチンコ台の、電飾、LED あるじゃないです
か。はいはいはい。
あれ、丸々一本作りましたからね。
どういうこと？これデジタルプロダクツじゃないってこと？それ。
デジタルプロダクツですよ、一応。その、アニメーションを作るわけですよ。その、電飾の位置が決まってて、で、それをその、何？何フレームで動かすみたいなやつあるわけじゃない？リーチアクションなんとかに対してこういう動かしをしてっていうのがあるわけよ。
うん、
それはあの何 LED だからその RGB があるわけでしょ。
はい。
RG レッド、
ああはいはい、はい、
R がレッドでしょ。
光の三原色ね。
G がグリーンで、うん、B がブルーでしょ。うん、でそれをこの何数値を入れるわけよ。例えば、うん、何赤100でグリーン0、
うん、
ブルー0だったら赤 100% 色出るわけじゃない、
うん
うん、でそれをその赤50緑0、青50とかだとなんかちょっと紫色が出るとか、
は
あ、そういうのを数値入れるわけ。
うわあ。
でそれをこうフレーム数で管理するわけ。
おお、そうなの？めんどくせえ。うん、
で、RGB の3色と、その、LED の数があって、
うん、
で、Excel で表記するんだけど、それが縦ラインで、
うん、
で、横ラインがフレーム数になるわけ、
うん。
確かフレーム数が30フレーム管理だったと思うんだけど、
うんうん、
30フレーム、あ、ちょっと思い出せないな。なんかそれをその1演出分だから、
うん、
例えば60秒とか、
うんうん、
それを書くわけ、
うん、
とんでもない膨大なエクセルが必要なんだけど、それずっと作ってたよ。
うわー、そうなんだ。
うん、まあ、あの厳密に言うと3人ぐらいで作ってたけど、
うん、
俺直したりとかしてたし、まあ、半分ぐらいかな、パチンコの LED 演出作ったこととかありましたよ、1年半ぐらい。それで嫌になってやめちゃったけど、でもそれは全部作り切ったからね。
へえ。
うん。
Excel で管理してたのすごいね。まあそうなるか。
あ、今もそうなのかな、わかんないけど。
そういうの Excel で管理して、なんか Excel から吐き出せるデータがちょうどいいんでしょうね、そういうのがね。
まあ、なんだろうね、きっとね。うん。うん、
今さ、ディズニーランドとかでさ、ね、眠れる森の美女とかのさ、アニマトロニクスがさ、すごい、うん、滑らかに動くじゃん。
うん、
まあ映像でしか知らないけど、
はい、
あれもね、マヤで作ってるらしいよ、アニメーション。
あ、そうなんだ。
うん、まあマヤでその関節にマッチしたそのローテーションデータを出力したら、
うん、
いけんじゃないかな。
ね、あ、鮫島さんはもうずっとモーション一筋なんだよな。
そう。
他なんかやったことってないの？
いや、ま、なんていうか、成り行き的にディレクターみたいなパート。
成り行き的に
ディレクター。ボス戦のディレクターとか、あとは撮影監督とか。あ、そ
う
で
した、
ね。うん。あ、エルシャダイがね、スイッチ版出ましたから。
あ、そうです
ね。おめでとうございます。
おめでとうございます。はい。
先日、ディレクターから、あの、スイッチ版のゲームソフトが送られてきてですね。
はい。
持て余してますね。
あ、持て余して、またやるとかではなく、う
ん、
はい、
いや、なんか豪華版だから、なんか CD とかおまけがたくさん入ってるでかい箱のが送られてきたからさ、
うん、
ちょっとどうしようかなと思って、会社に持ってってみんなにこうやらせようかなとか。
あ、いいんじゃない、
うん、うん、ね、思いましたけども
ね、
機会があればね、皆さんもやってみてくださいね。
そうですね、あと、いろんな経験するってのはいいことですってね。
う
ん、
そうですよね。
ぜひぜひ、はい、若い人は頑張ってください。あ、なんか新入社員とか入った？
入ったよ。うん。
そっか。
インターンだった人が4月から新入社員になったっていう、クラスチェンジした。
はいはいはい。あ、うん、じゃあ別になんか会って知ったる人だね、じゃあね。
そう。まあその人はすごくゲームに対するファン、熱烈なファンボーイで。
はい。
うん、あのマジック・ザ・ギャザリングが大好きな、こう筋金入りのオタクっぽい話し方やこう振る舞いをするオタで、
うん、
でそれはゲームのあのなんか企画部分とかのこう意見とか、そういうのにもすごくね、積極的にあの口挟んでくるタイプの子でね。
やる気があるってこと？
やる気があるんだけど、なんか時と場所を選ばないので迷惑する人も多いんだよね。
ああ、うん、そうですか。
でもなんか頭ごなしにこうやめろとか言えないんだよね。
うん、
自分もそうだったから、うん、なんだこの過去の自分が追いかけてきてダメージを食らってくるような感じの、このこれがいいんがっていうカルマなのかこれはって
過去の自分が追っかけて殴ってくる、
そうこれがカルマって思ってすげえ辛い、めんどそいつの扱いがめっちゃくちゃめんどくさくて、今
だって過去のお前だから、
そうすごいカルマだな、これと向き合わないわけにはいかないって、自分のカルマだからって
、まあ、要はその自分の痛さみたいなのを、
そうだよ、
突きつけられて思い知らされたってこと
で、ね、もうルドビコ療法のようにこう目を背けることができないんだよ、お前はこんなに痛々しいやつみたいな感じでううって見るしかないってうぐーって
人生ってつらいな、
うん、もう彼はまたアニメーターなんだけれども、俺の考えた最高にかっこいいアニメーションっていうのを仕様とかそういうの全部して作ってきて、このあのアニメーションデザインっていうのはゲーム中にどんな役割を持つかとか、その扱うキャラクターの、キャラクターデザインや仕様や設定とかを顧みてモーションはデザインしなきゃいけないんだけど、彼はビジュアルからこんな動きしたらかっこいい、俺の考えたかっこいい動き 最高っつって出しちゃって、でそれをゲーム中にちゃんと整合性を持って落とし込むためにはいろんなことをしなきゃいけなくなっちゃったの。その何も準備せず作っちゃったから、うん、
はい、
でもそれでしっちゃかめっちゃか今。
あ、そうですか。
あ、それやめてねって言ったのに無視して出すし本当に。あと俺の言うことは絶対に聞かない。
うん、
うん、俺の言うことは絶対に聞かないけどプランナーの言うことは聞くの。もう外圧にはすぐに屈するくせに、うん、すぐ上の上司の言うことは聞かないの、うん、でもね、
舐められてんだね。
でもね、それもあんまりもう叱責とかできない。俺もやってたからそうだね、ね、そうだね、俺の方が正しいって思うよね、君はそう思ってるだろう、わかる、うん、俺もそうだったってでも面倒は増やさないでってなってる。
過去の、うん、過去の俺が俺の後頭部を殴って
くる。殴ってくる。うん。
よかったよかった。
恐ろしい。なんなの、なんなの、新手のスタンド攻撃かって思うよ。
新手のスタンド攻撃。時間かかって、20年かかって。
そうそうそうそう。襲いかかってくる。怖いって。でも彼はラッキーですよ。彼のいる場所はね、そば打ち者じゃないんですから。
ええ。
うん。それに上司は俺だから。まだまともだよな。それはすごい大きな違いだ、ラッキーだなと思うよ。
そっか、
うん、
でも、あ、でも彼もその分からなきゃいけない時期が来るわけですよ、分からせをさ、
うん、そうなん
だ、ね、鮫島さんが分からせにをしなきゃいけないかもしれない。
うん、だからこまごまとそのちゃんと失敗させて、ほらな、ダメだっただろっていうのをやってる今。そのこれはやっちゃダメだよ、失敗するからねっていうのは絶対に言うこと聞かないの、
うん、
お前の言うことなんか聞くかよみたいな感じでやってくるから、だから失敗するって言ったよなっていうのをさせないといけないわけだから3度手間ぐらいかかるの、うん、
はい、
うん、で自分の仕事もしなきゃいけないしっていう、ね、
よし
感じで、あとそいつから移された風で俺は1週間苦しんでる、2週間か
分かったよもう、
うん、
よし、じゃあ今日はこんぐらいでいいですかね。
ああ、そんなところかな、
うん、そうですね、はい、
次回はあのまたハッシュタグもやりましょうよ、う
ん、そうしましょうか、
うん、結構ね来てますよ、
はい、
うん、そんなところにしますかね。じゃあ終わりますか、うん、Amazon プロダクツ遊びのラジオではツイッター上でハッシュタグひらがなでアマプロでツイートしていただくと番組内で読み上げることがあります。皆さん日々の出来事や、我々のツイートにリアクションしてハッシュタグひらがなでアマプロと書いていろいろ書き込んでくださいね。待ってます、
待ってます。
というわけで終わりましょう、鮫島でした。
筆川でした。
バイナラッピー、
バイナラッピー